トイラジ自由研究。さあ、今回もですね、みんなが見つけた映画にまつわる法則や傾向などをゆるく検証していきましょう。今回はじゃあ、タンタンくん。
はい。はい、私は、世紀の大発見を、うん、したので、はい、持ってきました。
はい。
私が提唱するのは、映画でバスケチームを作ることができる、です。
ちょっと言ってる意味が全くわからない。
はい。バスケットボールにおける映画のチーム構成とポジション配置について研究成果を、はい、発表します。まず前提として、うん、バスケットボールのチーム構成とポジションについて、うん、これがわからないとちょっとわかんなくなってしまうと思うので、ご説明します、うん。まずバスケは1チーム5人で構成されていて、うん、まあ、基本的に1人1ポジションで合計5つのポジションがあります。
うん、
でざっくり分けると、身長が低めの3人がアウトサイドって呼ばれるゴールから離れた位置のポジションについて、身長の高い2人がインサイドって呼ばれるゴールの近くにいるっていうのが基本的な定位置です。
はい。
では、
まだピンとこないね。
では早速チームのメンバーを紹介していきたいと思います。ポジションごとにざっくり分けた通り、まずはアウトサイド、ゴールから離れたアウトサイドにいる3人から、
うんうんうん、
でそのポジション3つは、まず1人目がポイントガード、うん、2人目がシューティングガード、うん、3人目がスモールフォワードっていうポジションの名前です、
うん、
で1人目のポイントガードは、
うん、
ボールをこうドリブルとかして運んでいくんですね、自分のゴールがある方に、
う
ん
う
ん、でかつチームの全員に指示を出していく役割、
司令塔的なこと。
あ、そうそうです、うん、スラムダンクでいうと宮城亮太っていう
両チン、
そう両チンに当たります、
うん、ほうほうほう。
でポイントガードチームの司令塔として、うん、リーダーシップですとか、このチームどう動けば勝てるかっていう判断力、うん、あとはみんなのいる場所とか見えてないといけないので、うんうん、視野の広さというのが必要とされるポジションです、うん、
はいはいはい。
でまあこれを映画に例えるとすると、
うん、もう一気に飛躍して意味わかんないけど、うん、映画に例えると、
まあやっぱり他の映画に大きな影響力を持つ、名作なんじゃないかなっていうことで、
うん、
スターウォーズシリーズでどうでしょうか、
どうでしょうかどうでしょうかって言われても今言うのかシリーズがスターウォーズ、ギュッとそこに入ってる感じですか？
そう、うん。やっぱりスターウォーズっていっぱいパロディされてるし、オマージュもいっぱいあるから、まあ、ポイントガードですね。
なんか指令出してるんですか？なんかこう。
いや、だから映画自体をまとめてるような感じ。
映画の多さみたいな。
代表格みたいな感じなのか、
まあね。何か見ても、あ、これスターウォーズのあれかなみたいな。
確かに確かに。
結構あるじゃないですか。
ね、ありますよね、
はい。
だから、ポイントガードなんですね。
なんですね。
じゃあそうですよね。じゃあそうです。はい。
で、二人目のシューティングガードっていうのは、うん、まあその名の通り、たくさんシュートを打つ人です。
うん、
でガードって別に、守る的なことじゃないのね。
じゃないですね。で、スラムダンクで言うと、三井久志さんですね。
うん、
はい。
まあちなみにこのポジションは、バスケの中では花形って言われるポジションで。
じゃあイケメンがここに来るわけですね。
え、まあそういうわけじゃないけど、まあ一番バシバシシュート決めるし、なんとなくゴールから離れたところから打つから、すごそうみたいな。
すごそうね。
で、花形。
はいはい。
ちなみに私は今大体このポジションやることが
多い。そうなんですか？
花形。か
っこいい。
まあそんなあれですけど。で、このポジションに必要なのは、
うん、
シュートの精度の高さはもちろんなんですけど、
うん、
何回か外すこともあるけど、それでもめげずに自分の努力の成果を信じてシュートを放ち続ける、
うん、
まあ、体力的にもきついので、うん、心身両面における持久力も必要とされるポジションです、
うん、映画における持久力ってなんだって話だけどね、うん、
でこれを映画に例えると、
はい、
まあ、シュート遠くから打ち続けるので、つまり、
うん、
まあ、どんな評価をされようとめげずに似たような作風を作り続けるシリーズもの、
うん、
つまり、
うん、
トランスフォーマー。
ああ、やっぱり。
お、当たり。
ああ
。なんか分かってきたぞ、俺なんか。
え、なんだ、すごいね。
あ、え、そう、まだちょっと分かんないぞ。
あ、トランスフォーマーね。
そう。
マイケル・ベイ監督、ね。
ガンガン言ってるし。
ああ。
そうそうそう。ちょっと、ここで、マイケル・ベイ監督の名言を、創作したので紹介しますね。
創作
、うん、名
言を、まあまあまあ、
はい。こんなのがあるんじゃないかってことで。
うん、
この爆発音が俺を蘇らせる。何度でも。スラムダンクの30巻
を読んでもらうと。いいですね、スラムダンク。
わかるんですけど。
うん、わかります。
存在しないんですね、これはね。
この名言は存在しない。
いや、うん。
でも、
でもきっと言ってる、言ってるはず。
うん。
うん、全然意味わかんないけど、はい。
で、3人目はスモールフォワード、
うん、
でこのポジションは先ほどのシューティングガードと同じようにシュートをたくさん打つポジションなんですけど、うん、まあ、遠くからも打ちますし、うん、ちょっとこうドリブルしてゴール下の方に攻め込んでいったりもするポジション、うん、でスラムダンクでいうと、うん、ルカワ・カエデ選手、う
ん、
天才と呼ばれるですね、
はい、
うん、でこのポジションは動き回る範囲がすごく広いので、
うん、
それぞれが動く分その他の人が立ってるところに行ったりもするから、うん、その人との意思疎通も必要、ぶつかったりしちゃうし、
うん、
あとはなんか基本的にディフェンスするときは自分と同じポジションの人にディフェンスするので、
うん、
ということは相手も同じように動き回るから、
うん、
その相手を抑え込むディフェンス力っていうのも必要になります、
はい、
なので個人的にはこのポジションをこなせる人はすごく器用な人だと思ってます、
うん
うんうん、はいはい、そんな映画あるんですか？
で、まあ、映画に例えるなら、うん、まあ、頭のいい人たちが頭脳戦を繰り広げていく。
なんか分かってきたぞ、うん、
まあ、つまりインセプション。
ああ
。あれ
違った？
いや、私の説なんで。
私の説。
異論は、あれなんで。
俺とピクサーかなと思ったのね。頭のいい集団が。
あ、制作側ね。
そうそうそうそう。
あ、映画を
制作。作品か。
ちょっと制作側のことか私よく分かんないんで。
バッサリ。
ちょっとインセプションって頭悪いやつだと思って
まあまあまあ。
ね、
うん、
あ、すいません。なんでもないですよ。どうぞ。確かに、インセプション。ね、
でこれで、このインセプションの中で渡辺謙さんが演じた斎藤の名言を、
うん、
紹介しますね。
はい。
これは本物。
これは本当の。
いや、創作。
創作
何なのこれは。
まあまあまあまあ、まあ。何人たりとも俺の眠りを妨げる奴は許さん。これは、スラムダンクの一巻を読んでもらうと。
ですね。
わかります。
いいですね。屋上、屋上で。
全部絡めてたんだ。
絡んでますよ。
いや、でもさ、いや、渡辺家は起こしてほしい人じゃん。
いいんです。
何人たりと思って。
いいんですね。
いいんです。
うん。
まあ、以上がアウトサイドの3人ご紹介しました。
はい。
で、続いて、ゴール近くのインサイドにいる2人。で、1人目がパワーフォワード、2人目がセンター。で、パワーフォワードっていうのは、うん、まあ、主にゴールの近くでプレーして、熾烈なボールの争奪戦があるんですね。やっぱりボール、ゴールに向かって飛ぶので、はい、その下にボールが集まるから。
バチバチぶつかってくるんですね。
そうそうそう、うん。で、これはスラムダンクでいう主人公の桜木花道くんに当たります。でこのポジションでは、まあ、そういった熾烈なボールの争奪戦があるので競り負けない屈強な体とジャンプしてボールリバウンド取るので、
はい、
ジャンプ力も必要、
はい、
あと性格的には負けず嫌いで粘り強い、
うん、
でこれを映画に例えると、
うん、
まあ、かなり激しいプレーするポジションなので、
うん、
アドレナリンが出るような情熱的な爆発映画、
うんうん、
はい、
つまりこれはねバトルシップ以外ありえないと思うんですね。
考えられないと。
バトルシップ。
あ、アドレナリンがドバドバ。
はい、ドバドバ。
これは主人公のアレックス・ホッパー君の名言を、
うん、
紹介しますね、
はい。
俺の栄光時代は今なんだよ。
ちょっと拍手してますよね、チャムレーが。何ですか？
素晴らしい。
これはスラムダンクの31巻を見てみると。
いね、はい、
まあ、本当はだが今日じゃないなんですけど。
そうですね。
まあ、でも俺の栄光時代は今なんだよ。
だから、うん、今日じゃないの裏返しだった
んですね。そうそうそう。っていうのも
言って同じこと言ってる
よね。そうそうそう。そういうことです。で、最後、センターっていうのは、うん、まあ、こちらもパワーフォワードと同様にゴール下に陣取ってるポジションなんですけど、うん、パワーフォワードとは違うのは、もうこのポジションはチームの大黒柱的存在で、うん、まあ、スラムダンクで言うと、赤木武憲、まあ、ゴリって呼ばれてる人です、
ね、
は
い。
で、私、ちなみに小学生の頃は、背、
はい、
高い方だったんで、このポジションでしたね。
すごいですね。そう、大黒柱な。
めっちゃ低いのにね。
だからやっぱ、小学校の時にこれぐらいなってたってことだ、今ぐらい。
そうなんですよね。
ああ、そっか、じゃあ成長が止まっているって。
ね、
いや、まあ、まあ、いやいや、立派に、シューティングガードにね、なったことでよかったですね。
うん、
で、
うん、まあ、このポジションは、さっき大黒柱って言いましたけど、
うん、
まあ、オフェンス、ディフェンスどちらにおいても、オフェンスだったら、本当最後に一番ゴールの近くにいるから、シュートをバシッと決めるポジションでもあるし、
うん、
ディフェンスで言うと、最後の取り出なポジションなので、
ここはもう揺らいだらダメなわけですね。
そうそうそう。でもすごく存在感が大きい。
はい、
で、まあ、精神面も安定していないと、
うんうんうん、
ここが乱れると、やっぱりどんどん点取られちゃうし、
はい、
でまあ、映画に例えるなら、一本芯が通った人物を描いている作品なんじゃないかなと思って、
うん、
これまあ、フォレストガンプ。
あ、
一期一会。
うん。
かなと思って。
急にピンとこなくなりましたけど、はい。
本当ですか。これ、まあ私の中では、このフォレスト君ってずっと最初から最後まで自分のままで居続けていたっていうイメージがあるんですよね。
うん、
で、かつ、私この映画あんま好きじゃないんですけど、
お
で、私の小学生時代のバスケは、スパルタチームで全然いい思い出が実はなくて、センターっていうポジション、
個人的なポジションに対するちょっと嫌だった体験が
まあいい思い出がないなっていうのがまずセンターにあって、
うん、
それで一本芯の通った人物ってやっぱフォレストガンプだなっていうのあって、
うん、
でも私フォレストガンプ好きじゃないんだよなって思っても、うんうん、あれでもそしたらこれセンターだなと思って
なるほど、ね、ちょっとマイナスな感情がちょっと一緒だったっていう、
ね、まあ、私のチームだ、
まあ、そうですね、
そうですよ、はい、私の、
はい、
まあ、
うん、
大発見なんですけどね、
うん、
ひょっとしたら自分の中で一番こう発見度が高かったかもしれないね、
うん、
そうだよね、
まあ世界的な初めての発見だと思うんですけど、
う
ん、
そうですね、
だいぶ新しい感じますけど、
メゲンあるんですか。
メゲンは、ね、これないです
。あれ
ないかい。
ないのオチ持ってきたの。逆でよかったんじゃないですか。
ないんかい。
ちょっと面白いの見つけられなくて。
ああそうですか、はい。でもね、なんですか、その、オートサイドの人たちのこうシリーズもんがゴンってこう入ってたじゃないですか。うん、ゴンってね。
あ、
そっちの方がちょっとどっしりしちゃってる感じしますけど。
うん、どうなんですか、これ。
え、すいません。
すいません。なんかそんな指摘してすいませんでした。なるほど。ということで、いやー、これ、新しいね、大発見、正義の大発見ということでね、
はい、
タンタン君、
はい、
強人ですね。完全に。
ね、
あの、結構静かにね、冷静に僕ら聞いてましたけども、うん、全くわからない世界話。って感じ
でもなんかその中ではやっぱりスラムダンク絡めて、
はい、
共感を得てるような人もいる
し、スラムダンク大尊敬、もう大認定です。
じゃチャムレだったらこれちゃんと対戦チーム作れるんじゃないですか。
あ、そうだね。
あ、そういうことかな。そうかも。で、いけるかも。ちょっと名言までいけるかちょっと怪しいですけど。
あ、じゃあぜひね、対戦チーム作ってみて。あで、おまけさんも首をかしげる感じで。じゃ、一人出てますんで、認定で。
認定で。
前の方に貼っておきますか、じゃあ。ね、教室の前の方にじゃあ、貼っておきますんで。
はい。
はい。新しくね、こんなチームを考えたよっていう人もしいたら。
みんなも考えてぐらいで前の方に貼ってお
く。そしたらちょっと。
楽しい。
で、分かってくるかもしれないです、この世界観が。
うん。
うん。はい。ありがとうございます。さあ。
ありがとうございます。
で、リスナーの方からもね、来てますんで。
この流れで。
ラジオネーム、老外くん。
期待した映画を見に行くと、マナーの悪い客の遭遇率が高くなる。
私がこの法則に気づいたきっかけは、土曜日の夜に鑑賞したグラントリノでした。上映中に大きな声で話す客、途中からイチャイチャ会話しつつ入ってきた挙句、目の前を横切り画面を見えなくするバカップルなどなど、気づいたら私は怒りのあまり、ウォルト・コワルスキー爺さんのように唸っていましたが、このままでは俺もマナーの悪い客と同類だと慌てて怒りをこらえ、うん、静かにすることばかりに気を使い、まあ、笑顔を楽しめませんでした、
うん、
もしライフルを持っていたらうるさい客とバカップルに俺の芝生から出ていけと銃口を突きつけていたことでしょうということなんですけども、
うん、
まあ、期待した映画をというか、まあ、要は映画によって客層って結構決まってくるよねっていうことでも、
うん、まあでもグラントリノだからね、
ね、
あ、確かにな、グラントリノ、
静かそうな、
逆に言うとやっぱ期待してない映画もそういう人たちいるかもしれないけど、やっぱり期待した映画をで、うんうん、堪能しに行くのに邪魔される気分が強くなるのかもね、
うんうん、
あ、なるほど、
敏感になってる、
うん、ね、洗車した時に限って雨が降るみたいな、
そう
そういう感覚だ、
うん、あーマーフィー的な ね、
マーフィーの法則的なことだ、うん、なるほどなるほど、うんうん、それはあるかもしれない、うんうん、まあ、でもそれとは別になんかその客層のことも多分あると思うんですよ、その例えば、ま
あ、あるあるある、
もう本当顕著なのは、うん、ヤンキー系の映画とかね、
うん、
あのクローズとかさ、
うん、
最近だとはもうその、まあ、新宿スワンとかもそうなんですけど、
うん、
ああいうとこにいる客ほんとね、
うん、
ダメね、ほんとね、
ほんと
似てます、
チラッカリっぺりがすごいよ、映画終わった後の、
あ、
もうポップコーン飛び散ってる感じだし、
何して
るの、もうなんか全部床に置いてってる感じで、
あ
ら、うん、あ、はいはいはい、
であともなんか喋ってるみたいなのがちょっと続いてるし、
はいはい、
みたいな、
うんうんうん、
ああ、
うん、
それはこういう人たちが見に来るよね、うん、みたいなのとか、
なるほどね、
うん、あと俺思うけど、中学生とか小学生高学年ぐらいで、
はい、
友達 4,5 人で見に来る子たちが、
うん、
こうまだマナー分かってなくて、うん、友達と家で映画見てる感覚で見ちゃうから、うるさいんだよね。
なるほどね。
うん、まあ、あまり言うとあれだけど、一回トラブルになりそうになったからな。
そう、
絡まりそうになったから。映画館体験が固定されてないから、
うん、
みたいなことなんだろうなとは思うんだけどね。
だそう、それが対策になればなるほど、
そう増えてい
ろんな人が、
そうそうそうそうそう、ね、
来るから、うん、よりあり得る、そういうのは、うん。だから真ん中ら辺の席とか狙っちゃうと、起きやすいですよね。そういうことが。最初から前の方とかに座ってると、うん、結構実は回避できたりっていう。
うん、私逆に、
逆にはい。
セッションを見た時に映画館で、うん、公開からすぐ見たんですよ、うんうん、音楽が本当に好きな人たちがなんか揃ってる感じがして本当に静かで会話とかも全然ないしポップコーンが漁る音とかも何にもなくて映画に真摯に向き合ってるというか、うん、私はその時すごいなんか映画館って言ったら結構おしゃべりとかポップコーンとかがうるさいのも納得した上で見に行くっていうのがあるんですけどその時は一切感じなかったので
自分の中でそういうものもあるって予防をしながら言ってるのに
そうね、そうですその時は一切なかったのであなんかすごいいい席でいい空間でセッション見れたなっていうのはありました
へえ。
うん、
まああと立地とかにもよるよね
まあよるよる
とそれが絶対あります
よね、うん、あるよね、うん、例えばね学校の近くの映画館とかだったらね、うんうんうん、そういう子供たちがわーわーわーわー言ってね、うんうんうん、うるさかったりとかあるだろうし、う
ん
う
ん、まあだからあと六本木とか、うん、やっぱり、うん海外の方が多いので、うん、これは多分人によって良くも悪くもだけど、うん、俺は逆に好きなんですけど、うん、盛り上がりすぎて超うるせえっていう。
そうですね。
ああ、なるほどね。
イエーイとか、ヒューヒューとか、
楽しい。
ワイルドスピード見た時すごかったです。うん、
へ
え、うん。もうなんか、うん、
そういうアクション対策とかだと逆に、うん、バー自体がわっと上がる感じがするけど、うん、そうじゃなかったらなかなかね、うん、こう人によってはね、うるさいってなるかもしれない。
あるよね、うん。あと、まあ、これはね、僕がいけないんですけどね、うん、子供映画を見に行くときにね、
あ、
はいはい、アンパンマンとか、うん、妖怪ウォッチぐらいでもそうかな。うんうん、やっぱうるさいですよね。
まあ、子供映画はしょうがないですよ、うん、
むしろ声出してねぐらいのね。う
ん、いや、でもそれが逆に楽しいけどね、うん。なんか子供映画親子で来てるとさ、お母さんとかにさ、子供が質問してたりするのね。
あ
そうそう。あれすごい面白いっていうか。ね、
今なんとかが起きてて、
そうそう。
なんとかだよみたいな。
だからね、そうそう、お母さんもぼーっとしてられないですよね。
そうだよね。
ちゃんと見てない。
あれおかしくないみたいなね。いや、それはね、つって。
うんうんうん、
俺ら、ちょっとね、散漫
としたちょっと広げすぎたら。
話になってしまいましたけど、うん、じゃあこれは認定しますかどうですか
認定します。
認定します。
ということで、ローガイさん、2回目のドイラジ学会ですね。2本続けて報告してきていただきたいです。じゃちょっとメンバーの方からも、最近研究が進んでるところが、分野があるんじゃないかということで、ふんわりチャンブレイ君、なんかあるんでしょ
はい。
教えて。
映画の配役に関してなんですけれども、
はい、
おじいちゃんと子供タッグは最高。
最高。
あれ？
あれ？早い。なんかもう。
嬉しい。もう認定が。
はい。ちょっと詳しく。わかる。
そう。というのは、おじいちゃんとか結構上の方、大人の方は、こう何がしか過去に何かがあって、傷を負ってたりして、心を閉ざしていたんだけれども、そういう子供たちに出会って、子供のこう無垢な、ストレートな言動に心動かされて、こう徐々に徐々にこう仲良くなる。
うんうんうん、
で、こう二人最後、お互いに助け合って、なんか困難を乗り越えていくとか、いうストーリーが私はすごく好きで、
うんうん、
で、例えば、ものすごくうるさくてありえないほど近い。
最高じゃないですか。
あれ
イエスノーの手のひらのやつです。そう、あれが、あのタッグは私はものすごく好きで、はい、あとね、ちょっと子供ではないんですけど、はい小説家を見つけたならっていう作品がありまして。
ショーン・コネリー。
そうです、はい。あのね、監督が、グッド・ウィル・ハンティングだ。の同じ監督なんですけど、それもすごくいいコンビで。
ガス・バン・サントだったんだ。
そうこの二人もね、うん、すごく個人的なことなんですけど、この小説家を見つけたならのおじいちゃんが、ずっとこう、引きこもりだったんですよ。
う
ん、
そうね。
そう。で、やっとその青年に、いや、出ようよって言って出るときに、しぶしぶなんか野球の試合かな、
うん、
なんかに、そうそうそう、行くときの格好が、ヒゲが生えてて、黒いサングラスをかけてるんですけど、それがすごい宮崎駿にすごい似てる。
似てるかもね。
めっちゃ似てますよね。似てる。それが、個人的に一番ハイライトでテンション。
それも早尾に似てるからってことでしょ？あ、ジブリだってことでしょ、急に。
めちゃくちゃ似てます。そこ見てほしい。
だからショーン・コネリーが、ちょっと仮装すれば、
早尾になる。
早尾になるってことですね。
あ、そういう発見。
そういう発見、う
ん、でも、本当に好きな作品で、このコンビも良いです。おじいちゃんと子供タッグは最高と提唱します。
グラントリノとかだってそう、
ね、そうですよね。
あともカールじいさん、 空飛ぶ
人。ああ、そうですね、はい。そうだそうだ。
ヴィンセントが教えてくれた。
もうどんどん出てくる。
とかね。
どんどん出てきますよ。
リトルプリンス。
おお。
星の王子様。星の王子様。私。
あ、そうですね。
うん。
いっぱいありますね。
確かにドラマが生まれやすいのかもね。まだ何も知らないことを。
うん、そうそう、うん。ずるいよね。
ずるいですね。ただ、バックトゥザフューチャーって言わそうですよ。
そうだよね、うん。
普通俺らが生きてる限りは、うん、こういう組み合わせのコンビが、を生むことはなかなかできないじゃないですか。急にちょっとおじいちゃんと俺知り合いになって一緒に遊ぶんだみたいなことってあんまないじゃないですか。だからこそ貴重であるし、
うん、
俺らの知らないドラマがいっぱい詰まってるっていう感じはね、
うん、
あるんじゃないですかね。
はい。
うん、まあ、認定ですかね。うん。
不服なんですか。
まあ、しょうがないですね。ずるいけどね。
そうなんですよね。
なるほど、
ね。
これを許してしまうと、
ちょっとクラス発表会みたいな。一回ね、やっていただく感じになりますかね。
わかりました。
もっと学会までちょっと大きなところにね、あれかな。
当たり前すぎたみたいなね。
当たり前すぎた。
なるほどね。そうか。
はい、ショーン・コネリーの方はどうするんですか？仮装すると宮崎駿。
そっちの方がね。
そっちはじゃあ学会持ってきますか。
そこだけ？あ、嬉しいでも。
あ、認定します。
私は嬉しい。
認定します
。あ、やったー。嬉しい。嬉しい。はい、ありがとうございます。
じゃあ、俺もちょっと軽いの。うん。皆さん、この発見知らないんじゃないですかね。
映画のタイトルから濁点を取るとすんごい安いパロディ映画っぽくなるっていう。
あるんですよ。例えばですよ、うん、ブルース・ウィリスがバンコクとかでね、ラブストーリーをしていくっていう映画、
うんうん、
タイハート。
あ、
タイハートをね。
なるほど。
濁点取ったタイハートですよ、これ。これ、そういうパロディ映画っぽいですね。
タイハートね。
タイハート。うん、逆に見たい。
だからタイハートまで行くと間で、パロディっていうか、もうそういう映画ありそう。
もうそういうありそうな感じですね。確かに。じゃあ、もうちょっとぼんやりした方がいいですかね。
うんうん、
多分ね、シャンソン歌手とか出てくる、うん、マット・デイモンとかがね、やってるんじゃないかなっていう。
ほうほう。
シェイソン・ホーン。あるでしょ？
なるほどね。
うん、まあ、あとね、まあ、夏のね、少年たちのね、うん、話なんですけどもね、やっぱりアクションがね、すごくて、もうどんどんテンション上がっちゃうっていう、もうそういう映画ですね。スタントハイミー。
ー
ちょっとパロディ感ね、ありますよね。
うん、
じゃあ、ちょいエロ、うん、ちょいエロのね、スーパーヒーロー映画、アヘンシャース。
ええ
アヘンシャース。
なるほどね。
逆に濁点をつけると、怪獣映画っぽくなるっていうね。
お
う。そっちもあります。そっちもあります。
うん。つけるバージョン。
氷山ぶつかる系ね。氷山ぶつかる系の怪獣。
ん？
ダイダニック
ああ、
うん。勢いで。
あ、勢いで。
勢いでいきます
よ。氷山ぶつかってんね。
氷山。うん。でもさっきね、24時間なんちゃらっていうのもありましたけどね。これもまたすごいですよ。
うん。
ザイゴ
どんな映画なんだ
これ、ザイゴっていうね。
どういう怪獣なんだ？
めまいを起こす。めまいじゃねえや。ザイゴだ。ちょっと、最後嫌い。
シャワーカーテン好きだ
な。シャワーカーテン大好き。食べちゃうやつ。食べちゃう怪獣ですね。
ザイゴ面白いですね。
うん、あと、これね、幽霊がね、結構見えちゃう系のね、映画ですね。ジッグズデンズ
鼻が詰まってんのかなみたいな。鼻が詰まってんのかな
鼻が詰まって。結構何種類も出てきそうですよね、これね。
まあ、そうね。
勢いでくだらない。
あと刑務所のね。
まだあった、まだ。
刑務所怪獣。
なんだなんだ
冗談軍のゾラに俺も自分で何言ってか分かんないから。
聞こえないですよ。
ジョージャングのゾラニですね。
なんか、方言みたいな。
方言。本当だ、方言だ。
方言ですね。
方言になるんだった。
方言になります。だから、怪獣映画ってか、方言になります。
地方からね。
ブレ
。そうだね。
地方から来て
る。ズズベになる。
そうだね。
北国の。
ジグズデンズもそうだしね。
そうだ。ジグズデンズ
も。ザイゴもそうだしね。
完全にザイゴも。そういう風にプレゼンすればよかったですね。まあ、北国の映画になるっていうね。そういうことにしていただいていいですかね。ブレブレの。ということで、これ認定していただけないですかね。
これどっちだろうもはや。
これじゃあ、取り下げますね。
あれ
すいませんでしたね。
自ら？
うん、ちょっと違ったなって。
ああ、違った。
うん。
で、これなんかみんなで考えるのめっちゃ楽しそう。あ、あれあれみたいな感じで考える。
すいませんね、くだらない。
楽しそう。
学校の階段やった後俺これっていうね。
いいね、触れ幅がいい、触れ幅が。
まあまあいい
じゃん。勢いだけのね、話もやった後。じゃあ、ちょっとメールの方もね。
最後が。
ラジオでもピカチュウのパパくん。
DVD のチャプターリストにチャプターごとの名前が凝っている作品は、好感が持てる。
うーん。
どういうことかというと、 DVD で映画を鑑賞するとき、チャプターリストのチャプターの名前がただの番号でなく、それぞれのシーンの内容を簡潔に説明する言葉になっていると、DVD を作った人の作品への愛情が感じられて、心がほっこりとします。そしたら多少のクソ映画でも作品に対して怒りは持たないかも。ちなみに、チャプター名は番号だけでも、チャプターの画像が静止画ではなく、シーンの動画になっている場合はまだ許せます。ということなんですけども。チャプター画面をまず見ないことも、ちょっと俺あるんで。
そうですね。そうですね。
見ない。
見ないですね、結構、うん。再生して終わっちゃったら、うん、取り出しちゃうっていう、うん、結構あるかもしれないですけど。
なんかそのシーンだけもう一回見たいっていう時だけ、そのチャプターのとこ行きますね。
そうなんだろうね。あ、また途中まで見てとかなんだろうね。分割してみる人。
あ、
うん、
あ。
なのかな。
もしこれね、その、なんつうの、ショータイトルみたいのつけてる場合って、それはもう制作の段階からつけてんのかな、それとも、DVD 作成する人が勝手につけてんのかな、ね、
作成の方じゃないのかな、
でもいろいろあるよね、うん、ちょっと小説で例えて申し訳ないですけどね、
うん、
例えば伊坂幸太郎さんとかでしたら、
うんうん、
小タイトルなしでね番号で振られてるやつもあれば、
うん、
重力ピエロとかは、
うんうん、
全部ね冗談バットとか、うん、超細かくタイトルがね入ってるとかあるんで、これ何かやっぱ作品に合う合わないもあるんじゃないですかね、
うんうん、
ショータイトルをつけることで意味
があるっていう、うん、まあでも小説のショータイトルとチャプターとはまた、
まあまた、
チャプター単純に区切ってる的なところもあるからね、多分、まあまあね、番号だけだと多分あ区切ってんだなっていう感じがするっていうのが嫌なんじゃない、
なるほど、
でちゃんとシーンの名前とかがついてるとちゃんとそのまとまりを確認した上でやってくれてるから作り手側のね、
うん
う
ん、
そういう気持ちが見えるみたいな、
うん、まあ、あとね、何のシーンか後で見やすいしね。
そう、それは見やすい。
5、
6番あたりだと思うんだけど、
なんとかの決別とかね。うん、あ、ここのシーンみたいなね、
うんうんうん。
そういうことあるかもしれないですね。
うん、
はい、はい。どうですか？
そのチャプターリストとか見るとしたら、まあ私で言うバトルシップとか、もう何回も見てるやつ、あのシーンだけ見たいからな、
うん、
みたいな感じで、まあ使いますけど、私もバトルシップは全部覚えてるから、そのチャプターの最初のシーンが大体。
絵でわかるってこと
ですね。そうそう、絵でわかるから、
静止画で。
もうチャプターのタイトルとかチェックしてないですね。
あ、もうついてるかどうかもわかんない。
そうなんですよ。今頑張って思い出そうと思って。
それが動画かもわかんない。
うん、そうそうそう。もうわかるから、あ、これこれ。このシーン、こっから津波 V が。
そうなんですか。ということで、じゃ
あ。ね、ちょっと、
今
後、検討。
検討、ね、要検討。
もう一回、その DVD で見るときに、あ、見ようってなりますね。
そうですね。
あ、今意識してなかった、
ね。今後、意識を変えていく形で、要検討ということで、
はい、
持ち帰らせていただきましょう、
はい。
はい。ありがとうございました。じゃ最後、おまけくん、満を持して。
これか。
ね。
もうなんかこう、人も、通り盛り上がったからな。
在庫
ちょっと俺は検証系です、
はい、あ検証系はい
検証フェリシティ・ジョーンズ VS アリシア・ビキャンデルリードしてるのはどっち
リード
だからあれなんですよねなんか今若手中堅ぐらいので、
うん、
今一番脂が乗っている女優二人がこの二人なんじゃないかと
なるほど、
うん、でちょっとやっぱ共通点がいくつかあって、うん、やっぱりこの二人はエディ・レッドメインの嫁でアカデミー賞を絡みました。
はいはいはい。
で、そこから全世界的な注目を集めました。
なるほど、ね。
で、そこからの仕事の取り方とかで今同じような感じがあるんじゃないかと。
はいはいはい、
注目だと。
はいはいはいはい。
なんかわかります？
わかります
わかりますよね。
うん。だからその、博士と。
そう、2014年公開の博士と彼女のセオリーで、うん、嫁になったのが、フェリシティ・ジョーンズの方で、うん、多分翌年かな、うん、リリーのすべて。
うん。
これ2015年の、公開のやつですけど、う
ん、はい。
これの嫁になったのが、アリシャ・ビキャンデル。
はい。
だから二人とも、エディ・レッドメインの嫁です。
なるほどなるほど、はい。
で、アカデミーで有名になって、そこからのと、だから、どうリードしてるかっていうのは、二人の、アカデミー以降を見ていって検証していこうかなと思ってます。
ちなみに年齢とかも近いんですか？
年齢が、フェリシティ・ジョーンズがちょっと上ですね。5歳ぐらい違うんだけど、今、
そうなんだ。
33歳。83年生まれ33歳で、アリシア・ビキャンデルが88年生まれの28歳。
へー。
うん、らしいです、
はいはいはい。
でもなんかあんまりね、印象的には同じように見えちゃうんで、そこまで離れてるとかで。
確かにね、はい。
細かいプロフィールとかはもうやめとくので、
はい。あの、各々調べていただいて。
そうそうはい、で、ポイント制で、最終的に どんだけポイント稼いだで、
なるほど、いいんじゃないですか、はい。
はいはい、
ポイントガード。
はいはい、ちょっと
待
ってください
。あれあれ
じゃあ、まず、その、アカデミー賞を取った作品に対して、
はいはいはい、
フェリシティ・ジョーンズの方は、アカデミー主演の方にノミネートされてます。
うん
ね、で、アリシャ・ビキャンデルは助演の方になってます。
うん
主演ノミネートを1ポイント増やして2ポイントにします。
はい、はい。
ヤルシア・ビキャンデルが1ポイント。ところが、フェリシティ・ジョーンズはノミネート止まりです。
うんうん、
で、アリシア・ビキャンデルは受賞もしています。
はいはい、
なので、受賞ポイントが加算されます。
はい、
なるほど。
これで 2-2 で並んでいます。
なるほど。
だから、アカデミー絡みだと 2-2 になって
同率ですね。はい。
次に思ったのが、アカデミー賞それぞれ以降の、作品本数ですね。お仕事の取り方。
なるほど。
はいはい。数えたんですけども、はい、フェリシティ・ジョーンズが5本仕事が入っていますね。
はい。
これ5ポイントにします、もう。
あ、なるほど。
1本。1
本。
1作品1ポイントで。
そうそうそう。
うん、
で、アリシア・ビガンデルが4本。
うん、おぉ、
本当にバスケの試合みたいな感じになってるんですよ。
そうそうそう。接戦。
取り合いですね。うん。になっています。
はい。フェリシティ、リード。
フェリシティがちょっとリードしてます。
はい。
じゃあ、その中で、主演の本数。
うん。おぉ、そうですね。
主演、助演でやっぱちょっと仕事がかかる。主演、フェリシティ・ジョーンズが1本。
ローグワンのみ。
ローグワン。で、アリシア・ビガンデルも1本。キャリーをくれた。
あ、人
人。
です。
ハスベンダ
ー。
次に、人気シリーズに絡んでいるか本数。
ああ、もうシリーズもね。
人気シリーズ。
で、フェリシティ・ジョーンズが2本です。これはですね、まずやっぱりローグワンであると。はい、スターウォーズシリーズ。で、インフェルノ。
ああ、そっか。
うん。
ダヴィンチコード。
ダヴィンチコードシリーズにも絡んでいるので、
はい、
これはそういう点数を2本入れました。はい、これ2本入れます。
入れちゃいましょう。はい。
で、アリシア・ビキャンデルは1本です。
ほう。
ジェイソン・ボーン。
ああ
そうか。
で、一個一個のあれじゃなくて、シリーズとして注目度が高いので。で、本当は、公開しない分でいくと、まあ、これリブートですけど、トゥームレイダーとかも撮ってるんですね。そう。その辺で見ると、アカデミー賞で演技でも評価されてるけど、アクションとかもやれるっていう二人でもあるっていうところもちょっと共通だなと思ってます。
なるほど。
うん。アクションの主役をやっていけるという。
ドラマもできるし、
アクションもできる。そうそうそう。で、やっぱシリーズものに対しても、加点を入れてしまいました。やっぱりスター・ウォーズが、ちょっと、レベルが強すぎるので、スターウォーズ加点1点入れてます。
はい。
で、作品的にはこんな感じですね。公開してる分で
い
くと。
はい。
アカデミー前の作品でも実はね、やっぱりこれ大きいなとか、ということで、やっぱアリシア・ビガンデルにはエクスマキナ加点もちょっと入れて。
そりゃそうですね。
うん、ここ入れないとね、
評価
がね、あったのでっていう。で、他にいろいろ加点を考えようかなと思ったんですけど、いい男ゲット加点。
ああ、なるほどね。はい。
ってところでやっぱり、アリシア・ビキャンデルがですね、
今
は別れたんだっけ、マイケル・ファースデンダーをゲットしているんですよね、リアルにね。
その撮影中に。
撮影中、そう、光をくれた人でちょっとゲットしちゃって、まあ、それを1点加点させて。
まあ、いい男ですからね。はい。
で、これはですね、今後、特別になるんじゃないかっていう加点を考えました。
何ですか、これ。はい。
それがですね、アントン・イェルチン加点。もう亡くなられましたけど、すごく惜しい存在として。
はい。
アントン・イエルチンと主演二人でやれてる映画を持ってる人物がいるんです。だからそんなのはもう今後ありえないし、とても大事なことだなと思って。そうそう。それぞれが脇役じゃなくて、カップルで主演の映画をやってるっていう。はい、それはフェリシティ・ジョーンズがやってるんですね。実は。今日君に会えたらっていう映画で、ちょっとインディーっぽい恋愛ものなんです。遠距離恋愛もので、
はい、
まあちなみにまだちょっと売れかけぐらいのジェニファー・ローレンス、若い頃のジェニファー・ローレンスとかも、そう、ちょっと三角関係相手とか出てたりとかして、意外とね、お得な作品なんですけど、というのを入れてみました。ということで、まあいろいろ加点もしつつ、測りましたところ、
はい、
フェリシティ・ジョーンズ、
はい、
トータル12ポイント。
おぉ、いいんじゃないですか。
アリシア・ビキャンデル、
うん、
トータル11ポイント。
あら、
ということは。
ということで、今現在、こういうポイントで見ると、
うん、
フェリシティ・ジョーンズが一歩リードしてんじゃないかという結論でございました。
なるほど。
なるほどね。
はい。
これだからあれですよね。この検証する項目が果たしてこれで正しいのかみたいな。
なるほどね。付け加え付け加えで。
もっといろいろあるんじゃないかみたいなね。文字数とかね。
文字数とか
覚えにくさみたいなね。
あ、言い方？
ちょ、フェリシティの覚えにくさもあるけども、アリシアさんの表記揺れの
問題。表記揺れがね、ビキャンダーなのか、ビキャンデルなのか問題が。いまだにちょっとね、固定化しそうでしないみたいなのがある。
ちょっとマイナスなんじゃないですか。わけわかる。
あれ、勝った方がフェシリティ・ジョーンズ？
フェリシティ・ジョーンズ。
あ、この人間違えてるから、どっちもやっぱりね、覚えづらい。
まあ、覚えづらい
ですね。覚えづらいですね。
まあ、何にしてもね、これからの映画で、こうね、映画、ハリウッドを担う二人ではあるなと、トップランナーの二人であるなと思います。
あと僕、あれもあると思います。
はい。
チャームポイント加点。
お
ぉ。やっぱね、アリシア・ビキャンデルのチャームポイントはって言われたら、
うん、
ちょっとあんま浮かばないけど、フェリシティ・ジョーンズのチャームポイントはって言ったら前歯じゃないですか。
おぉ、なるほど。
はい。 まあいいや。なかなか、こう、真に迫った検証
で、分析がすごい。分析。うん。
タンタンより長かったんじゃないかっていうね。量的に。
かな。
まあでも私のは世界初の、あれなんで。
世界初
の。そうですよね。他の人がもうね。
もう見てるかもしれない。こんなことはね。ちょっと。こんなことは、
うん。もう知ってるよ。12ポイントだろ。
そうそうそう。
もうなってるかもしれないからね。今回はだからもう皆さんのね、本当くだらないのもあれば、世界初のもあり、まだ検証中というのもありましたけども、こういうコーナーだったんだね、ドイラジ自由研究ってね。なんか
まとまってきたのか、
まとまってきたのか、迷走し始めてんのか、自由度の高さだけは圧勝されたっていうね。もう何でも、
何でもあり
だ、何でもありっていうね。ということで、もう皆さんもね、本当日頃ね、こう仕事しながらとか、もうぼやっと思ってることとか、ちょっとこうメモして書き留めといたら、それもうね、とりあえず自由研究として送ってください。はい。ということで、長かったけども、以上です。では、本編もよろしくお願いします。
お願いします。